お祈りしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。主が今日も語ってくださり、私たちに聞かしめてくださるからありがとうございます。語った神様がその御言葉通りに私たちを生かしてくださるから期待します。すべてを感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。私たち人間は善と悪を知る木の実を食べたから、すべてを良し悪しとか善悪で測って、善はいいもの、悪は悪いものと、そのようにします。で、私たちはそのことによって自分の中で悪を、また人の行いとかそういうところで悪を見出せば、それが悪いと言って自分をまた裁いたり、また人を裁いたりします。でも聖書の真理というのは、すべての人がその善と悪を知る木の実を食べた、そのことによって逆に言ったら神の御前にすべて悪になってしまったということなんです。それであなたのうちには善はない、一つもないと聖書は言っています。で、善が一つもない、本当に悪しかない、罪しかない人間を神様はどのように思ったかというと、許そうと思った。それでそれを清めてあげようと思いました。それだけじゃなくて、その悪を行ってその罪を犯すしかない、そういう罪の奴隷になった、そこから解放してやる、そこから完全に救い出してやろうと神様が思いました。それでその神様の思いが、御心が、神様の力によって、神の時によって、神の方法によってなされたのが救いなんです。それでその神様の救いであるイエス様によって与えられた真理、イエス様が真理です。で、そのイエス様によって与えられた真理というのは、善と悪を測るというか、そういう分け方ではなく、新しいものと古きもの、また内なる人と外なる人とか、私たちがこう以前はどうで今はどうだとか、そういう何かこう分かれ、けじめが全然こう違うんです。で、私たちはそういう新しい基準を持って、神の基準を持って考えるのではなく、いつでも自分の中で善悪を測り、自分の中で良し悪しを測る、そこにこだわって、私たちが信仰生活をしながらもいつもそこにとどまってしまうなら、私たちは真理によって生きることができないんです。古きは過ぎ去った、すべてがイエス・キリストにあって新しくなりましたとあるのに、その新しくなったことを実感できない。なぜなら自分の中を見ているからなんです。自分の中のその善と悪を見る人は、結局は人のことも同じく見ます。それで神様は自分のその中の悪を何とかしてくれる方だと思うわけです。で、それをいつもお願いします。でも聖書はそうじゃなくて、あなた方は全て悪しかないし、悪しか行えられ、そういう罪しか行えられない、そういう人間であるけど、神様はそれを許し、そこからあなた方を救いましたと言って、で、それを信じなさい。で、あなた方のうちには聖なる全能なる神様がおられますから、だからその神様によって、神様にただ聞き従えば、あなた方は罪を犯さずに神様の御旨通りに善を行って生きて生きることができますと言っています。だから私たちが信じなければならないことは、神様のその教えなんです。イエス様のうちにあっては新しくなりました、イエス様のうちにあっては罪を犯さないことできます、イエス様のうちにあってはあなた方聖霊、勝利します、あなた方には聖なる神様がいますから、あなた方すでにもう清いのですと、その方があなた方をぎっと認めて、あなた方新しく認めて、あなた方に神の子供となる特権を与えましたと言ってるわけです。で、私たちはそれを聖書の中に書いてあるただの文字として、教えとして考えて、自分のその考えの中にそれを取り入れずに、 それを知ってるだけで、それを信じて生きなければ、その力、その神様が私のうちにあって、勝利して罪を犯さずに神の御心通りに生きるように、御言葉通りに行うことができるという、そのことを体験することができない。で、体験するしないということは、本当は聖霊様がある人には力を与えて、ある人には本当に恵みを与えて、ある人にはしないから、そういう差ができるのかというと、そうじゃなくて、神様が全てを働いても同じ神様なんです。同じ全能なる神様なんです。何もないところから光をあれと言ったら光があって、本当に何もないところから全てを言葉によって作られた、そういう神様が私たちのうちで生きておられるから、それは必ずなるものなのに、しかし私たちが信じない、信じないことによって体験できないのであって、信じるならば誰でも救われる、誰でも体験できることなんです。だから神様は私たちにいつでもこうおっしゃるのは、信じなさい、信じなさいなんです。で、信じなければ神様は私たちに何もしないみたいに、もうおられないみたいに私たちがこう思っちゃう、体験する、逆にそれも体験なんですよね。だから信じないことによっては神様は見えない、聞けない、また神様なさることを私たちは知ることができない。で、空が綺麗だとか花が綺麗、しかしそこを本当に神様が作り収めて、全ての自然が今保たれている、そのバランスとか、そこに本当に神様の言葉通りに今動かされている、そういう自然だということを私たちが見ることができる。それを意識して私たちがそこに気づくことができないんです。無心に何にも考えずに見て過ぎてしまう。だから神の働きは私たちの生活のあらゆるところにあるのに、私たちが見る目がないし、聞く耳がないし、それを意識できないということはどういうことかというと、そこに神の臨在、そこで神様のその手のぬくもりというか働き、また神の言葉通りに全てが秩序よくバランスを保たれて、今も神は治める方であるということを私たちが感じ取ることができないのは、ただその神を認めないから、その時その場にその神がそのようになさっておられるということを認めないから、私たちが何も体験することができない。私たちの24時間の中にそういう時間がどんなに多いのか、礼拝するとき、聖書を読むとき、祈るとき、神様おられると思うけど、で、私たち神様が常におられ、常に私と共におられるということを頭では知識として知っているから、それを信じていると思うけれど、しかし信仰から信仰へと歩む、その信仰に立って歩むということは、それを認めつつ、それを見つつ、なぜなら臨在するというのは知ることです。私たちが人がいればいるということを気づくわけです。で、いなければいないことも気づく。でも神は見えないけどおられる方なのに、私たちがいることを気づかないことは、いないみたいにその時は思っているということ。で、神はいないというのが愚かなものの話だと聖書は言ってるけど、私たちはその神がいないと思う、そういう、だからいることを感じ取れずに過ぎる、その時間が私たちの生活の中にいかに多いのか。今日御言葉見ると、私たちが教えられたその真理、キリストという方、そこによって私たちがその新たにされていること、もう古い私たちが生まれながらの人間ではなくて、私たちは全て新しくされたんだということは、私たちにとって信仰の本当に元いのようなものなんです。それが がなかったら私たちは神の御前に出ることもできないし、神様を知ることもできないし、神の子供でもないし、信仰から信仰へと決して歩むことができません。全ての宗教は自分たちの益のために、自分たちが恐れるから、自分たちが弱いから、自分たちが寂しいから、自分たちが何かを求めるから、それを与えてくださる誰かを作り出して、それを崇めて、そこに お願いする、それで期待するという人間側から出たものなんです。でも聖書で言ってる真の神様は、神様がもともとおられて、神様が全てを作り、私たちも作って、で私たちだけじゃなくて、全ての神の作られたものには、神様がその作られた通りに生きるように法則を与えてくださってる。です。神様がその食べ物を与えて、食物を与えて、すなわち餌をあげて、でその命の法則通りに生きられるような環境と、その中での働きを神様ご自身で成してくださって、海の中でも空の飛ぶそういう鳥であっても、野の草であっても、木であっても、獣であっても、虫であっても、大きい小さい関係なく、神様は作られた全てのものを生かし、またそれをお互いに共存するように、一つになって生きるようにしてくださいました。そこから反逆したのが人間だけなんです。で人間が神様に逆らって、自分自らが神のようになって、賢くなって、全てを自分のものにしようとした、そのことによって、私たちがいつも計りの基準になって、自分自身の思いと自分自身のその良し悪し測る、そういう善悪を知る木の実を食べたゆえにできた、そのものが私たちの言えば旗のようになってしまいました。それが人間の本当に偉いものなんだと。それができるから人間は特別だと思います。でもそれこそ本当に自分の罠に自分がはまったようで、自分の計りに自分が計られて、私たちは誰でも罪意識を持って、自分の劣等感を持って、傷を持っています。なぜなら私たちは完全じゃありません。失敗します。自分がなりたいようにしたいように全部できません。そこに対していつも自分が、なぜ私はなんでよこうなんだろう、人が指を指すか、人が私に何か言うんじゃないか、人が測るんじゃないかと言って恐れることは、自分自身がそれに気づいてるから。私は絶対に人に指さされる何もない。人が私に何か言うのは、その人が分からなくて、その人が誤解していることであって、私は絶対に本当に正しくて何ともないと言ったら、人が何というのは関係ないんですよ。でも自分の心の中に何かが引っかかってるから、言えば罪を犯したアダムとエヴァが、神様がアダムアダムどこにいるのかと言ったら、彼らは木陰に隠れてしまいました。それだけじゃなくて、お互いに木でもって、木の葉っぱでもって自分の体を覆いました。恥ずかしいという思いが出た。それまでは裸であったけど、互いに恥ずかしいと思わなかった。言えば動物とか全てのものが作られた通りのものをそのまま見せ合っても、お互いに恥ずかしいと思いません。それは恥ずかしさに当たるもので本当はないんです。人間の本当に恥ずかしいというの、恥ずかしいことは、恥ずかしいと思う心が問題なんです。赤ちゃんが裸になっても恥ずかしく思いません。でも裸が恥ずかしいもんだと教えます。それは隠さなくちゃいけないんだと、飾らなくちゃいけないんだと、私たち大人がそのようにさせていきます。だけども本当に恥ずべきこと、心の中、思いの中のものは私たちは隠しようがない。で、特に神様の御前にどこに隠れるにしても、それは神の前でどこも隠れるところがありません。私たちの心の奥も思いの全ても神はご存知です。私たちより正確にいつでも 知っておられます。神は私たちの思いを調べておられるとあります。それは私たちがいつ失敗していつ悪いことするのか、私がそうしたら報いてやろう、裁いて罰を与えよう、そのようにして神様は私たちを調べているのでは決してありません。神は全てを知っておられるから、知ることがただ神の能力に当たるのであって、神が特別私たちを叱ろうとか裁こうという目的を持って一人一人をこう監視するような、そういう目つきではありません。神は私たちが罪を犯すしかないようになったことに対して一番理解している方であり、一番知っておられる方です。そこに対して何とか解決してやろうとするのは神様です。私たちが赤子のようで、右も左も分からずに、自分が生きる道も分からずに、自分が自分の身を守ることできない、そういうものであることも神様が一番ご存知です。で、神様はそれをどのように表現するのかというと、あなた方は羊のようだと言って、私は善悪を図る人間なんだじゃなくて、神はあなた方は自分の生きる道もわからないし、行った道も戻ってこられないし、自分たちがいくらたくさん集まっても自分たちを敵から守ることのできない、自分の食べる餌も自分の身を守ることも何もできない、そういう羊のようだと神様は言って、で、私たちが羊ならば牧者が必要だということを知るわけです。自分は一人で生きていけない、赤ちゃんは本当は自分が親が必要なのかも分からずにして、親がいるもの、当たり前としているものだと思ってそこに頼って生きていきます。でも親を与えて親と子供の関係を維持させてくださるのは神様なんです。親によって生まれただけじゃなくて、親に子供を顧みて世話する、本当に労苦を払っておっぱいを飲ませ、その子供に愛と関心を寄せてずっと使えるようにしてくださった親に与えた神様の心があるんです。全ての自然のものにもそれがあります。でもし親がそうじゃない、そういう種類のものだったら、結局他のものがまたするようにも神様させて、生まれた全てのその幼子は誰も一人で生きることができない。でもし動物とかそういう世界の中で、自然界の中で子供が自分で生きるようになったことは、それなりにまたそれも神様が与えた能力でしょ。自分で生きられないものは周りで使えて生きるようにしてくださった。だから私が体が弱くて、自分自身の生活すら一生本当に自分がなんかこう解決できない、人間としてすごく弱くて、人間としてすごく恥ずかしいという思いがあるんです。で、周りに私のために労をしてくれて、一生涯私に仕えてくれてるたくさんの人たちに対しての感謝もあるけど、またすまないという心もあるんです。で、その時神様が言ってくださったのは、全ての木はちゃんと立って自らが生きてるようで、そうじゃなくて何かに伝ってしか生きていけないようになった木もある。で、それは悪いことじゃないんだと、そのように作られたんだ、そこでも花咲いてそこでも生きることが、言えば神の前に良いことなんだ、あなたはあなたで生きること、そこで一生懸命というか生かされるままに順応して、そこで明るく、そこで本当に神の前に花咲いて生き生きとして生きることが大切であって、あなたがあなたと違うあなたになろうとすることはダメなんだということを、いろんな自然のこう例えを持って教えてくれました。だから理解してます。それでも私の中には、私がちゃんと独り立ちして逆に人にいっぱい木陰を作ってやって、人を休ませてやって、 なんか自分がしてあげる人になりたい、自分が人に頼って生きる、そういう人になりたくないというのが あるわけです。でも私がその弱い立場で生きることによって得た益というのは信仰的に言えばたくさんあるんです。 自ら生きられない、本当に私は羊なんだ、私は幼子なんだ、私は本当にこう障害者のようで、人にみんなの人によって生きるんだという、そこによって私はみんなをいつも思うって、みんなに対してのそういう思い上がりではなくて感謝する心を持って、また弱い人たちに対してのその思いが自分のそういういろんな葛藤とか、また自分の感謝とかを神様がその弱い私に、弱いからといって下げすまずに同じく測って、同じく扱ってくださる、そのことを私たちは彼らに伝えることができます。なぜならそれが事実ですから。世の中は能力ある人、大きく、また何かがこうピカピカしてる、そういうものをたとえその人たちを崇めていきます。でそれを目指していきます。だけど神様はそうじゃありません。どういう人も同じだと言って。で、自分が偉いと思う人はみんなと同じだと言うと傷つくかもしれません。だけど本当に自分はダメだと思う人がみんなを神様は同じく愛し同じく尊ぶということを聞いた時、それは恵みです。でも神様は私たちを選んだのは世にあって愚かなもの、本当に泣きに等しいもの、小さきもの、そういう見下されてる、阻害されてる、人の目につかない、そういう小さきものを神様は選んだ。なぜなら肉体を誇らせないためだと言ってます。だけど私たちは自らが偉くなって賢くなって、何か世にあって私はあるんだという、そういう存在になって、自分自らがたくさんのものを持ち、たくさんのことができるように願っているし、そこに励んでいきます。世の中で生きていることは全てそうです。でも今日御言葉見れば、そういう古き、そういう世の中からこう染まった考え方、そういう生き方は全部捨てなさい、それを全部脱ぎ捨てなさいと言ってます。それは私たちに染まってるということは着せられてることなんです。さっき子供たちに裸は恥ずかしいもんだと私たちが教えたように、世の中から教えられた私たちにあるそういう価値観、善悪をもって測りで、人には見せなければ大丈夫みたいに、いつもどこかを白く塗って、どこかを飾って、自分の弱さを、そうじゃなければ自分がこう目立って見せたいものを私たちはよくなんていうのか、飾ったり隠したりすることに私たちは発達してしまいました。あるがままに見せる、あるがままに自分が自分を見ることすらできなくなった。私日本で風呂場に行きました。で風呂場でみんなが裸になってるのにも、その人の振る舞いとか髪の毛、その裸の中で見られるそういうものだけでも、その人のいろんな情報がこう分かる。人間ってそのぐらいに自分の裸の中にあっても、生活することによって染まったたくさんのものを持ってるわけです。表情にあっても、話のこう話し方にあっても、歩き方にあっても、いろんなことで本当にその人の生活という、その人の今まで生きてきたその歴史みたいなものがなんとなく分かります。それが全部正しくないかもしれません。でもその時私が思ったのは、クリスチャンというのはうちに神様がおられるのに、こんなに風呂場の ようにみんな裸にされた時、何が私たちにクリスチャンとして彼らに見せられる何かが何だろう。人は私を見て、裸を見てどのように思うんだろう。もちろん人は会見を見ます。だから私たちはその会見を見る人の中で生きるから、会見にすごくこだわってしまいます。だけど神様は人の心を見る。で、御言葉は私たちの心と思いを全部裸にするとあります。だから私たちが光の中を歩み、また神の御前に歩む、御言葉によって歩むというのは、自分の心と思いの裸を神が見るみたいに私たちも見つつ歩むことなんです。そこに悪しかなくても、そこには欠けだらけであり、本当にゴミみたいなドロドロした混沌とした暗さしかない、そういうものであっても、私たちはそこで見出さなければならない一つがあります。それはその中にも神様おられる、そこに光が望んだ、そこに命がある、永遠の命がある。クリスマスは神様が天の御座を捨てて人のとなって肉体を着て、この世の中に私たちのうちに臨んでくださったことなんです。その目的は私たちがその罪から救われて、死から救われて、私たちに永遠の命を与えるためです。それは誰であっても彼を信じることによって、誰であっても彼のうちにいることによって、逆に言ったら誰であっても神様が私たちのうちに望まれることによって、私たちが救われ永遠に生きるようになる。それでイエス・キリストを信じる者は全て死から命へ移されたとあります。エペソ人への手紙の5章を見ると、あなた方は前は暗闇だったけど今は光の子です、だから光のうち歩みなさいと言った。あなた方は前は罪の奴隷であったけど、今はあなた方はその罪から解放され自由な身となりました。奴隷ではありません。義の奴隷だということは、神の子供であり、神様が生かすその本当に神様の奴隷だということは、逆に言ったら神の愛によって、神の生きる法則によって永遠に生きるような、そういう恵みのうちにあなた方はいますということなんです。自分で生きられないものが自分の主人ができて生きるようになったことは守られることなんです。自分で自らが生きられない、その時代に私たちがこだわって、それで自分を卑下して、また自分自身が劣等感を持ったら、私たちは結局自らが神様になってないことに対して不満を言うことにしかなりません。で、人間は本当はそれを願ったんです。私が正しく、私が記憶、私が愛で、私が力で、私が知識があって、私が全てを良いようにしたい、それが立派なんだって。だから世の中の教育とか全ての教えは、そのようにしなさい、すればできるということなんです。そのために私たちはあらゆる知識とかいろんな学問を身につけていくけども、もう疲れてしまう。で、そのことによってなっていくものは本当に高ぶりであり、自ら騙されることにしかならないということを私たちはもうずっと見てきてるわけです。でも違う生き方を私たちがすることができない、わからないんです、違う道があることは。なぜならそれは神様によって知っていただくことであって、私たちができることではないからなんです。で、信仰も私たちがしようとするなら、愛そうとするし、信じようとするし、良い行いをしようとするし、使えようとするし、謙遜になろうとするし、いろんなことをなろうとしたら、後ではもう私はダメだって、もう私は 信仰がない、私は愛がない、私はもうダメみたいということになるならば、私たちは世の中で一番重い荷を負ってる人なんです。学問によって博士になるとか、自分の目的を目指して何かそこで世の中で一番になろうとすることはなれるかもしれません。でも私たちが神様のようになることは不可能です。なぜなら神様はただお一人で、私たちは神になれません。神のような人格者になれません。私たちは神様のように全能なそういうものになれません。全てを愛し、全てを公平に思って、全てのものに親切にし、全てを忍耐し、全てを神が清く正しく計り裁くということ、私たちはそのようにできません。できないのに励む、できないのにしようとするから、私たちの信仰生活は苦しいわけです。だから私たちの信仰生活はまず基本が福音ですよね。でイエス様です。イエス様が知ってくださることを信じる、イエス様が知ってくださったことを信じる、そのイエス様が神であられ、そのイエス様が私の救いのために全ての罪の代価を払ってくださり、イエス様がその罪の代価を払ってくださっただけじゃなくて、死からよみがえて私たちの、言えば新しい命の元になってくださった、そのよみがえられた命、死からよみがえられた命というのはもう二度と死ぬことのない命なんです。その永遠の命、死から買った命、その命が私たちに朽ちない種として、その御言葉でもって落ちました、私たちの中に入ったんです。あの土が種を自分で持ってくることできません。誰かが土の中に植えてくれることによって土はその種をもらうことができます。それと同じなんです。これは全部神様がしてくださったんです。だから神様がしてくださったそのこと、その私のうちにおられるイエス様を私たちが信頼することが信仰なんです。で、命の種が落ちたら、その命の種がその中にあるその命の法則によって、そこにあるもの通りに表していきます。リンゴの種だったらリンゴが結局育っていきますよね。しかし見えないところで根を出して、それで新芽を出すときは、これがリンゴなのか何なのか分かりません。でも育っていくうちに私たちにも分かるようになります。でも分からないから、見えないからないのか、いえあるんです。そうでしょ、あることから始まるんでしょ。だから私たちの信仰は目に見えなくても、今私のうちに永遠の命である神様ご自身が私のうちに生ける種として植わってくださってる。さっき私が羊であることを知れば牧者が必要だということがもう目に見えて分かるものだと言いました。それと同じく、私たちは土で作られた、本当にこの世に属している土に過ぎない。そこに天から永遠の命を持った神様ご自身が私のうちに降りてくださった。で、私たちのうちに住まわってください。住まうということは生きていることなんです。それが芽を出して、それで芽を出していきます。で、芽を出して見えてもすごく弱い、本当にこんなちっちゃい芽でしょう。それが大きくなっていくうちに、その種にあったものと通りに表していく。で、私たちがそういう仕組みをしたら、小さい芽も可愛いし、少し育てもわあ育ったというし、私たちがその育 そう、成長のそういう過程を見てでも喜ぶことができます。でもただ身を得ようとしたらなんで美がならないんだろう、これは本当に言ったら無知な話ですよね。種が実にそのままならないのに。私たちは自分で引っ張って自分で努力して、人が親が周りで引っ張って、それで枝が伸びるんでもないし、それで花咲くんでもないし、それで実をたくさん結べるのでは決してないという、それを無視して私たちの努力と私たちの助けによって何かがなれるという、そういうもし考え方をするならば、それは本当に無知な話しかなれません。でも私たち本当にそういうことたくさんします。今古き考え方とか古き習慣を全部捨てなさいとあることは、滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てて、そうすればその教え、私たちは世の中から教えるその教えを私たちに身を負わせて、結局滅びていくしかないんだという、神様が私たちに身を負わせることは決してありません。神は私たちに毎日身を下ろしてくださっている。それだけじゃありません。神様は私たちを真理の中に導き、その真理に至ったら私たちは必ず自由にされるとあります。神の霊が、神の子供の霊があるところに自由があります。その自由というのは勝手に生きる自由ではありません。私が生きる身を負うんじゃなくて、生かされるその恵み、その体験をして生きることなんです。それは私たちに身とはならない。神の言葉は、神の戒めを私たちに荷とはなりません。荷物にならない。重くないんです。なぜなら、なしてくださってるから。木が育つとき、私たちが引っ張って育つわけでもないけど、木自身が自分の努力で育つわけじゃありません。中にある命の力と、またそれを生かすために太陽を昇らせ、雨を降らせる、また土のその大地のその引力によって、また土の中にある全ての養分を与えることによって、生かす神のその備えられた恵みと、ずっとこう本当に太陽を昇らせ、雨を降らせる、そういう神様の働きによって木は生きるんです。木は言葉語りません。だけど自分が生かす通りに生きることによって、神を賛美し、神様のそのご性質を表していくし、神様の臨在と神様のその働きを私たちに見せてくれます。で、私たちはそれを見て本当に不思議だとも言うし、また美しいとも言う。人が作ることできないものなんです。それが私たちのうちに同じくあるというか、見えない神様の見えない働きが、私たちに見えない神様のご性質と見えない神様の姿を表していく。聖霊様が私たちに臨むと、私たちはエルサレム、ユダ、サマリア、全土のどこにであっても、その聖霊様が私たちのうちに臨めば、私たちは力を得てイエス様の証人になれる。イエス様を表す人となれる。言えば、神の作られた全てのものが神の神性を表すとありますけども、私たちは、私はバラになりたいということにこだわったら、バラだけが神の神性を表すんだと言ったら、私たちは逆に問題になります。でも私は私であって、神の神性を表すことができるのは、私ではなく私のうちに本当に神様がおられるからできる。さっきこう木がちゃんと、ね、一本立ちできなくて何かに伝っていけるしかない。木が上に伸びるんじゃなくて横に横に伸びる。木らしくない、一般的じゃない。それは私たちは障害者と言ったり、それは悪いとも言ったりします。 でも神はそれを障害者とも言わずに悪いと言わないです。私たちを作った神は失敗なしに私たちを通して神の神性を、神様のご品性を表していきます。私を通してイエス様が現れればいい。それだけで私たちが本当に自分の心の願いとしているならば、これは必ず叶われる。私はあんな大きい木になりたいとか、私は大きいの嫌だから、風当たり嫌だから、温室の中の花草になりたい、そんなの私たちが選ぶ必要ありません。本当はすでに選ばれてます。でどういうように選ばれたか、私たちを通して神が現れる、イエス様が現れる。私たちがどんな自然のどういう美しいものを見ても、どういうすごいものを見ても、イエス様をそれを作ってそれを治めてる方ですから、本当は言葉で表せられない、私たちが目で見たことのない、本当にその完全な美しさであり、完全な清さであり、完全な正しさであり、私たちがしようとしてなろうとしたその全てがイエス様に本当にはあるんです。そのイエス様が私たちを通して現れる、それが神の栄光なんです。私の栄光じゃなくて、私たち人間の栄光じゃなくて、神様の栄光、イエス様の栄光なんです。で、私たちがそれを願ってるならば、古い考え方と古い生き方を捨てなさい。私たちはみんな聖霊の実を結ぼうとしてます、願ってます。私を通して聖霊の実がなりますようにとします。愛するように、平和に、私たちが本当に柔和に、親切に、自分で自分のそういうバランス、セルフコントロール全部して、私たちは自分でそういう完全なものになろうとします。でも聖霊の実を結ぶために一番必要なのは、聖霊が種にならなければならないんです。私たちが種になったら腐る実しかなれません。愛があるように見えてもそれは腐っていきます。親切があるように見えてもそれは腐ってしまう、変化してしまうし、使い物にならないし、後で匂いだけする。腐ったものをきれいには、きれいだとは言いませんよね。はじめあるよ、腐ってないように見える時は私たちはきれいだと思うかもしれないけど、そうじゃないから私たちは汚いと言った。だからそのような腐ったものに腐った実を結ばないように思ってるのが神様なんです。だから神様は良い方なんです。だから神様は私たちにとって愛なんです。だから神様は憐れみ深いし、神様はそういう私たちにあって新しいことをしてくださるから、今も神は私たちにとって創造主なんです。神様なんです。だから神様は私たちをいつもその言葉によって生かして、その言葉は必ずなる。その神様は私たちにとって、私たちより強いですから、失敗することありません。でもさっき言ったように、信じなければ自分が気づかないんです。ある時は周りでは分かるんだけど、本人が分からないのたくさんありますね。だから私こうよく言うのは、相手が私のうちに神様いると思っている、でそれを知っているならば、それを どのようにしたかというと、その人のうちに神様がおられるからしたからことなんです。もしその人のうちに神様がいないならば、絶対知ることのできないものなんです。なぜなら、神がおられることをどうやって知りますか？神様がおられることをどうやって見ることができますか？で、なぜ私のうちに神様おられるのは見て、自分のうちに神様いることは見られないんですかという。私のうちにおられる神様を見るならば、あなたのうちに神様がいるからこそ、それが見えたことであって、それは自分に、自分の計りによって、自分がなりたい、また何かを持って、必 神様がなさせてくださっていることに目を留めるんじゃなくて、自分が知っていることにいつも目を留めてるからなんです。自分が知っていることは罪しかない。自分の内をどんなに見ても暗闇しかない、偏ってるものしかない。何一つ純粋で本当に聖なる清いものってないんです。だから神がおられないのか、違います。その中に神様おられるんです。だから今日新年初めの日なんだけど、私たちが毎日、いや本当にその時々にいつでも古きを捨てて、予的に鳴らされたそういう考え方を捨てて、新しくされた自分、新しいことを知っておられる神様、私たちは毎日新しい日を生きてます。新しい時を私たちはいつも迎えてます。時間は流れていくんであって決して戻りません。私たちが救われた事実は事実なんです。私たちが神の子供となったと、その事実、神の子供となった特権をもらっていることはすでに与えられた特権であり、私たちが死から命へ、暗闇から光となったことはすでに神様してくださったことなんです。エジプトから航海を渡ってアラノに入った、アラノも苦しいかもしれないけど、その渡ったこと、エジプトから離れたことは事実なんです。でそこでの生き方はエジプトのように生きたら生きていけないんです。思いがいつもエジプトが良かった、そこでもエジプトのようにしようとしたら絶対に私たちは進めません。身を守ることもできないし、自分の心の平安も神のなさることの素晴らしさも体験できます。イスラエルの民がそれを40年間私たちに見せてくれました。でも神は諦めずに、彼らはそこで全部エジプトから出た人たちは死んだけど、ヨシアとカレブ以外は全部そこで新しく生まれたものだけが当たりました。古きは全部過ぎ去っていく。外なる人は毎日私たち衰えていきます。言えば脱ぎ去っていく、腐っていくことが私たちにとっては逆に言ったら捨てやすいことなんです。まだ使い物になると思ったら私たちなかなか使えない、捨てないから。私たちが神様によって罪を見せられること、示されることは捨てるためであり、またそこから清められるためであって、そこから私たちが実際に移されたこと、そこから清められたことを体験するためであって、新しく裁かれるためでは決してありません。私たちの全ての罪のためにはイエス様がただ一度死んでくださった、そのこと以外は神の前にどういうものを持っても許されることもできませんし、また清められることできないだけじゃなくて、そういう必要がないんです。誰であってもイエス・キリストにあって新しくなった、清くなった。誰であってもイエス・キリストにあっては罪に定められることはないんです。だから自分を見て生きるのではなく、自分のうちにおられる主に信頼して生きる、そういう歩みをすれば毎日主が見えます。主が触る、主のなさることが見えるし、主の臨在が分かるし、主が本当に私たちの目の前に常におられることを体験することができます。いえ、人がまた私のうちにおられる神を見ることができます。命の種が地の中に終わったら芽が出るときは見えません。でも芽が出てそうやったら見るものには見えます。うちに庭にいっぱい木があっても全然関係ない人はそこに何があるのか見ようともしません。でも命に対して関心のある人は一つ一つに目が行くようになっています。私たちにみんなの人が見てくれなくて、目を止めてくれなくても、神は、私たちを生かす神は目を止めてます。それだけじゃありません。私たちに水を与えたり、何かこう世話するようにした人はそれを全部知ることができます。よその人はうちの庭の木が分からなくても、私たちはそこに水をあげて、また虫とか何か病気になったらそれに対して 世話してやってるから、どこに何があるかが分かります。どういう状態であるかも分かります。日々新しい瞬間瞬間が新しい時です。それは私たちがいつも新しくされた私たちが今何者であり、どういう立場でどういう新しい命の法則を持っているかを取り入れて、私が生まれながらの人間として世の中から持ったもの、染まったもの、また自分の中から出るそういう情欲や願いによって自分の肉体の思うままについていく、それを毎日その瞬間瞬間捨てていく、それが信仰生活です。自分を捨てて自分の十字架を追いイエス様についていく、また自分の肉の願いを捨てて聖霊の願いについていく、これ法則なんです。種がそのまんまいったら種一つ何もなりません。でも終わって死ねばたくさんの実を結ぶ。イエス様がその一つの種になりました。ならば私たちも同じ生き方なんです。私のうちに種が落ちました。だから実を表すのはその種の実なんです。その種の中にある香りが出て、その姿が出て、その実が結ばれる。私たちが種になれない。私たちは自ら命を持ってるものじゃないからです。もともと土から作られました。それで神の息を吹き込んで生きる霊としましたけど、今度は生かす霊、神様ご自身が望んで私たちを通して現れてくださる。それが真理であり、それが福音であり、それが私たちが今世にあって本当に存在している理由なんです。神の栄光を表し、神を褒めたたえる。私たちを見て神様が褒めたたえられる。特別なことをしてではなく、神の御品性が、神の美しさが、神の臨在が、神の手が現れればそれでいいんです。みんなが分かるもんじゃありません。みんなが見られるもんじゃありません。なぜならその人たちは目が見えないから見られないし、他を見てるから見られないだけで、他の人が見られないから私がないのではないし、私が見られないから私のうちに神様がおられないのではなく、神が一度私たちのうちに臨んだら本当に捨てずに離れずにとどまってくださってることが、私たちに今日も救いであり、今日も恵みであり、今日も私たちの希望なんです。御言葉なる神が御言葉通りに生かそうと私たちのうちに今日も生きておられる。その神様を信頼するのが信仰であって、決して自分自らを鍛えて信頼できるものにさせようとするのが信仰ではありません。お祈りします。神様、私たちに今日も御言葉を持って荷を下ろし自由にさせ、本当に希望を与えてくださるからありがとうございます。どうかその御言葉を信じる信仰から信仰へと歩ませてください。神様がなしてくださることを期待し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。